皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日は平成25年7月の9日。早いものですね。どんどん日が飛ぶように過ぎ去っていきます。七夕が過ぎ、あっという間にもう火曜日になってしまいました。関西におります。関西に来てどうなのかなと思ってましたら、やっぱり毎日毎日忙しい日々を送っております。その中でもですね、この間、神戸は西区神出というところに朝早く行きましてね、ちょっと歩いたんですよ。あそこはね、神戸電鉄という、古い電車が走っておりまして、そこで、降りましてね、栄という駅でしたが、降りまして緑ヶ丘まで2駅だったかな、歩いてみたんですね。まあ、30分ぐらいで歩けるだろうと思って歩いてみたところ、結局40分かかってしまいましたが、はい、その時にですね、緑ヶ丘の駅からさらに、歩きまして、多少行きますと行年庵という素敵なお店があります。こちらの店主の大辻さんとお会いしましてね、いろいろなお話を聞きました。大辻美希夫さん、彼はね、農業をやってるんですが、いろいろ考えながら、試行錯誤しながら自然農をやってますね。ですから彼の田んぼの中はまるで別天地。オタマジャクシはいるわ、いろいろな小動物はいるわ、まあ小さな自然の宝庫です。まあ、そのような田んぼをやっています大辻さんの話をちょっと皆さんシェアしてください。こちらです。
あえたらいいけど、その年はなんとか5月でも、まだ翌年だね。
ああ、そうか、種が残
る。種落としたらもうそれこそもう手の施しようね。
いやー、怖い怖い、雑草すごいな。
雑草の力はすごいです。
すごいですね。
そうなんだよね、自然の力だよね、これ。
面白い、田んぼ、一つの田んぼでも、おととしに半分耕かして半分硬いところで、1年間作って、で冬の間水張っとって、
はい、
春になったら、耕かしたところは草、この間みたいにギシッとなってて、こちら生えてないところがある、それは耕かしてないところ、ということは、あの草種を取ってないんですね。
あ、
でその時に、年に私がまめに、その生えたやつを取っとったら、今年は生えてないんです。あれまめに取れてきれてないから、種が、例えばあの大根の種でもそうやけど、一本で畑全部終えるぐらいの種が出るわけです
よ。そうだね。
そんな種なんですか。
だってあの大根の種で、あの1本か2本かで取ったやつがあれだけ、
なんかいっぱい実になってます。
そうですね、中に何無数に入ってるから、
うん、
だから結局それをあの上を思ったら、あの田んぼ畑1枚ぐらいの田んぼ、畑に全部植えれるぐらい
か、2、3本の大根の
大根の、大根ね、それぐらい
生命力ってそうなんですよね。
いや、大根やったらええけど、その雑草やったら嫌ですよ。
大根だって勝手に生えたって言うのは見られんで、
まあまあそう
や、雑草はもっとすごいじゃないかな。
もっとすごいと思う、
生命力がね、生き残らない。
それと1年で生えへんからね、彼らは2年3年4年とちゃんと
我慢して
やすと、先にまで生き延びるやすと。
あ、そうか、準備段階して生きるわけだ。
もう3年後ぐらいに
目指すやつ、
狙ってるやつ、
そうなんだ。
それが上にまだ去年養蚕取ったら、多分うわー ーってことで、
ああだから4年間ぐらいは一生懸命取り続けないと、うん、
だからそれをするか、うん、まあその生えにくい状況に持っていく、うん、
でその先の不幸期やったら生えにくいんですか。
生えにくいんやよね、結局高いからさへんから、うん、あの草種が枯れてしまうというか、あ水の中に浸かっとった間に枯れてまうというか、う
ん、なるほど。
だ
からその冬の間水に水水田に水を張っとくっていう、
で深くね、
あ深く、
深く、うん、やっぱり光合成いうて光が当たる、うん、浅くなると、うん、もう一気に草がぽっと、
なるほど。
で芽切ったら、うん、今度は水入れてもダメや、ね、うん、芽切ってしまうと、うん、今度は水が栄養になりよるわけです。水草やから、
水草、うん、
いかにそのね、そういうやっぱり植物は植物の生命力をある程度、うんう
ん、確か
そうやって今思ってるのは畑でも今年やってるとこはわーっと、もう畑も種類によっては高屋さんで植えようとしてるわけです、うん、例えば大豆とか、うん、まあ、今度ムキエンドとかああいう豆類は、うんうん、別にその高やかして畝にせんでも、うん、畝にしてまだ土寄せしたらないかん、うん、作物じゃないから、うん、だけど里芋みたいなもんは、うん、やっぱり上土寄せていかないと、うん、芋が入らないし、
なるほどね、
大きくならない、うん、そういうやつはやっぱり最初だって高やかして、うん、土寄せできるような、うん、やっぱりそういうふうにその補助もあの持っていかないかも、うん、作物に応じてだ その次に今度終わったら次は何を植えようかいたら今度そこはまあね大根を植えるとか、うん、土どっちみち掘ったら耕すわけだから、うん、
なるほど、うん、
やっぱりそういう絶えずこう考えておかないかもね。
農業もねそうやって頭を使って
だからそこが面白み、うん、面白みやし、まあ、植物とその自然となんか、うん、要するに言葉で言うたら面白みなんやけど、うん、まあ、格闘的な部分もあるよね。
いやそうやってね生活している人はすごく長生きをするしいつまでも若いし、
まあな若いというかね、
多分健康にいいんでしょうね、そういう、
まあそれはあの一番いいのは、例えば草刈り機でも、うん、草刈り機であったら早いけど、うん、偉いだけですわ、
うん、ああなるほど。
釜で買ったらね、やっぱ考え事しながら買ってん
だ
よね。
ああそうだね、
あ今度あれに取らしてみようかなとか、
ところがザーって
やっちゃう、もう毛はせんへんし草も、うん、もう何しろ音がうるさいし、
うるさい、もうガーってもう
で振動あるし、
そうそうそうそうそう、
体に腰にはあるし、やったらよな、うん、
腰に悪そうですね、
腰ね、もうこれ振るからね、
そうそうそうそう、
だから逆に足こっち出したり手をこうしたりしてやるけど、うんうん、コントロールしにくいやね、やっぱり利き腕があるから、
そうでしょうね、分かる分かる、
大変なんですよ、簡単な、うん、何しても簡単やんけど、うん、
いやー奥が深いわ、こうやって話を聞いてると農業っていうのは、はい、大辻美京さんのお話いかがだったでしょうか。いろいろ考えさせられることが多いですよね。農業というのは、こんなにいろいろな手法があり、まあ、自然が相手ですから、いつも考えながらどういう方法が一番ベストなんだろうと模索をしているというのがよくわかります。私ども農業というとですね、第三次産業とか製造業のものから考えますと遅れてるんではないかというようなことをつい考えてしまいますが、大自然を相手にしている農業こそこれからいろいろね発見があるんじゃないかと、発展発見があるんじゃないかと、そのような気がいたします。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。